皆さんおはようございます。
しばらく離れてたんですけれども、またですね、モーセの生涯に話を戻したいと思います。今年はマルコの福音書を読んだり、このモーセの話を読んだり、あるいはその時々のですね、聖書の箇所を開いていきますので、まあ、あっちゃこっちゃ行っちゃうんですけどね、またもう一度モーセの話に戻っていきたいと思います。でこの後、来週もちょっとお話しますけれども、その次からクリスマスのシーズンに入って、で年末年始に入って、ちょっとまた間空いちゃうんですが、まあ、このままですね、新しい年始にかけて、なんとかこのモーセの生涯をですね、全部読み切っていきたいなというふうに思います。もちろん全部読むことはできないんですけれども、モーセの生涯ということで、まあ、モーセに焦点を当てながら、その生涯の終わりまでを残り見ていきたいというふうに思います。で今日からまたそのモーセに関わる箇所に戻ってくるんですけれども、特にですね、今日はさっきやりましたけど、子ども祝福式ということもありますので、このモーセがですね、自分の子どもたちですね、子どもたちといいますか、新しい世代、次世代に向けて残した言葉、ここから学んでいきたいなというふうに思います。で開いたのは申命記の4章のところになりますけれども、申命記はですね、今回初めて開くと思います。まあ、飛び飛びで読むことはあったと思いますけれども、モーセの生涯の続きとしては初めてこの申命記に入るわけですね。で申命記というのはどういうものかといいますと、まあ前回のお話はちょっと皆さん忘れちゃったかもしれませんが、約束の土地の目の前までイスラエルの民が来たところで終わったんですね。でこれからいよいよ入りますよ、この約束の土地に入っていくぞっていう、そういう場面までお話をしてあります。でまさにその時の出来事がこの申命記に書いてあるんですね。つまりこれから神様が与えてくださる約束の土地に入っていくぞというタイミングで、そしてそこの入る直前の土地のところで、イスラエルの人たちにもう一度モーセが神様の教え、神様との起きた出来事、これを話し、申し、そして命じる場所、これがこの申命記ということになるわけですね。でちょっと振り返ってみますと、どういう話だったかといいますと、そもそもですね、モーセはイスラエルの人たちを率いてエジプトを脱出しました。これが出エジプトですね。脱出エジプトということで、出エジプトです。エジプトで奴隷になっていたイスラエルの民をモーセが神様に言われてリーダーになって奴隷から脱出してきたわけですね。で、まあ、旅を続けて約束の土地の目の前まで来た。ところがですね、最初からこの約束の土地に入れるよっていうのが約束だったのに、イスラエルの人々は、まあ、その土地に住むですね、大きい人たちに恐れをなして神様を疑ったわけですね。いやー、あんな大きい敵のいるとこ怖くていけないよ、無理無理無理無理、絶対無理、もう絶対行ったら死んじゃうって、と言って、まあ、恐れをなして神様を信頼しなかった、まあ、それで、まあ、それまでもいろいろですね、神様を信頼しない事件が起きたわけですけれども、ついにですね、神様からひどく怒られるわけですね。そしてじゃあ分かった、もういい、お前たちはここに入らなくてよろしい、次の世代がこの土地に入ることになるだろう、さあお前たちは好きなように荒野をさまようがいい、まあちゃんと神様ついていってくれるんですけれども、その後40年にわたってですね、彼らは荒野をさまようことになったわけですね。であれから40年って言いますけれども、40年後にですね、また戻ってくるわけです。約束の土地の目の前まで彼らはもう一度戻ってくる。その頃にはすっかり世代が入れ替わってるわけですね。モーセだけはものすごいおじいちゃんでまだ元気なんですけれども、それ以外の人たちはすっかり一世代入れ替わっていて、そして新しい子供たち、その子供たちの時代になって、彼らはもう一度この約束の土地の目の前まで戻ってきたんです。さあその場面、そこでモーセがもう一回どんなことが起きて、そしてどうして今ここにいて、そして神様から何を命じられているのかということを、ここで改めてイスラエルの人たちに申し述べている。これがこの申命記の内容なんですね。すっかり世代が入れ替わったわけです。ですからもうあの時のことをリアルタイムで覚えている人たちは少ないんですね。でその新しい世代に向けてモーセがもう一回契約を更新しようとしている、そういう場面です。いいか君たち、神様はこういうことをして私たちを奴隷から救ってくれたんだ、そしてこういうふうにしなさいと教えてくれたんだ、まあ、そのことをもう一回次の世代にモーセが語っている、これがこの申命記なんですね。まあ、そのモーセのですね、熱い思いが伝わってくるのが今日の箇所になります。まあ、この4章から、まあ、言ってみればですね、モーセの モーセ自体は約束の土地に入る直前で死んでしまうんですけれども、その生涯の終わりにですね、最後のメッセージを次の世代に残していくわけですね。約束の土地に入る世代に残していくわけです。その始まりが今日の4章のところになります。最初の1節2節をご一緒に読んでいきたいと思いますけれども、開いている方で結構ですから一緒に読んでみたいと思います。285ページの一番終わりですね、4章の1節2節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入ってそれを得ることができるであろう。あなたたちは私が言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならない。私が命じる通りにあなたたちの神主の戒めを守りなさい。はい、こういうわけですね。イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは祝福を得て幸いに生きることができる。約束の土地に入ることができる。こういうふうに言うわけですね。新しい世代に向けて、また忘れている世代に向けて、もう一度全部言い直すわけですね。こういう教えを神様は与えてくれたんだから、これを本当に忠実に守って、我らこそ、あなたたちこそ新しい世代、この約束と土地に行きなさい。こういうふうに言うわけですね。さあ、そういうメッセージの中で今日特に中心として目を留めたいのは9節の言葉です。これを今日の中心のメッセージとして見ていきたいと思います。では申命記4章9節をご一緒に開いている方は読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。ただひたすら注意して、あなた自身に十分気をつけ、目で見たことを忘れず、生涯心から話すことなく、子や孫たちにも語り伝えなさい。はい、モーセが次の世代に向けて語ったそのメッセージの、一番今日特に中心として目を留めたいのがこの9節ですね。またモーセを通して今私たちに語られている神様のメッセージだと、そう思ってこの箇所に特に目を留めていきたいと思います。まず第一に何を語っているかと言いますと、ただひたすら注意してあなた自身に十分気をつけなさい、こういうことが語られています。私たちに語られている神様のメッセージは、ただひたすら注意してあなた自身に十分気をつけることである。これが今日第一の私たちへのメッセージですね。不思議なメッセージだと思いますね。自分自身に注意しろ、自分に注意しなさい、これが最初の教えですね。自分に注意するというのはどういうことでしょうか。言葉の意味、そして前後の文脈を考えてみますと、一言で言えば、この世に流されて神様から離れないようにしなさい、そういうことであります。自分自身に注意しなさい、自分に注意しなさい、それはこの世に流されて神様から離れないように注意しなさい、そういう意味なんですね。それの前提になる3節4節をちょっと読んでみたいと思います。同じ4章の3節4節ですね、ちょっと読んでみたいと思います。いきます、せーの。あなたたちは主がバールペオルでなさったことをその目で見たではないか。あなたの神主はペオルのバールに従ったものをすべてあなたの間から滅ぼされたが、あなたたちの神主に付き従ったあなたたちは皆今日も生きている。はい、こう書いてあります。何のこっちゃと思うと思いますが、前回はですね、民数記の途中まで読んで、そこから一気にここに飛んだわけですね。これから約束の土地に入るぞっていう時、その後でちょっと一個大きい事件が起きたんです。それは開けないですけど、民数記の25章というところで出てきます。その事件がですね、バールペオル、バールペオル事件といったらいいですかね、そういう事件なんです。でどういう事件かというふうに言いますと、ペオルという土地でバールという偶像の神様が拝まれていたんですけれども、ちょうどそこに住むそのバールを拝む異教の人々がいるわけですね。でそこの綺麗な若い娘さんたちにですね、イスラエルの民が心惹かれて、でだんだんそのバールをですね、こともあろうに拝むようになっていったという事件が起きたわけですね。しかもその女の人たちをですね、宿営にまで連れ込むようになっていったということが起きてきたんです。 さあそこでですね、神様の怒りがイスラエルのためにバーンって下る、まあ、こういう事件があったわけですね。で、多くの犠牲者が出る、そういう事件がありました。まあ、これがペオルバールの事件というふうに呼ばれるやつであるわけです。彼らは新世代、前の世代はひどかった、約束の土地にたくさんの奇跡を見ながら連れてこられたのに、いや無理無理、あんな怖いとこ行けないよと言った。でも新しくなったこの世代も、荒れ野を放浪する中、神様と一緒にいろんな苦難を乗り越えてきた彼らも、まあなんてことでしょう、せっかく目の前まで来たのに綺麗な女の人たちを見てフラフラっと行ってしまったということですね。まあ、そういうことが起きたという、そういう事件があるわけですね。あのひどかった前の世代に比べたら随分たくさん訓練を受けてきたはずの彼ら、でもやっぱり流されるときは簡単に流されてしまう、まあ、そういうことがこの事件の表している出来事であるわけですね。だからこそここではモーセは勧告しているわけですね。ただひたすら注意して、あなた自身に十分気をつけろ、十分気をつけなさい、自分に十分注意しなさい、こういうふうに語っているわけですね。同じようなことが新約聖書の方でも語られています。ちょっと今のところに何か挟んでおいて、まあ、指でも何でも構いません、挟んでおいて、新約聖書ずっと後ろの方にありますローマの信徒への手紙の12章1節2節というところを開きたいと思います。後ろの方にある291ページですね。ずっと後ろの方に新約聖書がありますが、その291ページ、ローマの信徒への手紙の12章1節2節というところを開きたいと思います。291ページの下の段ですね。ローマ12章1節2節のところを開いた方はで結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。はい、こう書いてあります。まあ、特にですね、2節のところにこう書いてありますね。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。第一に、このように習ってはいけません、こういうふうに言っていますね。で、このように習ってはいけませんというのは常識に従うなとかそういうことじゃないですよ。何でもかんでも反対したらいいということをもちろん言っているわけではありません。でもたくさんの人が言ってるんだったらそれが正しいことだっていうふうに思っちゃいけないということですね。あの人もやってるからこれはいいんだということにはならない。そうではなくて、神様が何を望んでいて何を正しいとされているのか、そのことをきちんと見極めなさいということですね。だから世に流されてはいけないと、こういうふうに言ってるんです。別に世がすること、世がするっておかしいですけど、何ですか、世間のね、一般的にやられていることの全部が悪いなんて言ってるわけじゃないですよ。それは常識のね、8割方は別に悪いことはないと思いますけれども、でも多くの人がそれはみんなやってんだからいいんだって思っていることであったとしても、あるいはそっちの方がいいんじゃないって思っていたとしても、でも神様の御心は違う、それは本当に正しいことではない、そういうことをよく吟味しなさいということを言っているわけですね。それがこの世に流されてはいけないということです。それは本当に簡単に私たちは流されてしまうということの裏返しでもあるわけですね。新しい世代の彼らだって多分ですね、アホみたいにしていたわけではないと思いますよ。でも、綺麗なモアブの女性たち、おそらくエキゾチック、どうだっていいんですけど、エキゾチックな、ね、女性な人たちがいてですね、それにフラフラフラって行っちゃったわけですよね。そしてフラフラフラと行ってしまったら、そこにバールの神様がいて、何やらこっちの神様はいいらしいぞ、じゃあ拝んじゃろうかっていうことになってたわけですよね。ちょっとぐらいだったら、ちょっとぐらいだったらって思ってるうちに、いつの間にかどっぷりとですね、こう深みにはまっていたわけですよね。そしてそれが悪いとは思わなくなっていた。ちょっとずつちょっとずつ変えてるから悪いと思わなかった。こんなような体で人っていうのはですね、簡単に流されていってしまうわけですね。だからこのように習ってはいけないというふうに言うわけですね。全部否定しろというわけじゃないですよ。でも一個一個ちゃんと確認しなさいということですね。本当にそれはただ世に習ってるんじゃないですか、 そのことを確かめなさい。だから自分に注意しなさいって言ってるんですよね。だから十分に自分に注意しなさい。こういうふうに言ってるわけですね。本当に慎重な人はどこまで行っても自分は信用ならないって思うと思いますね。本当にどこまで行ってもちょっとしたきっかけで自分は崩れてしまうし、流されてしまうし、フラフラって行ってしまう、そういう人間だと思うと思いますね。だからこそ注意しなさい、自分にまず注意しなさい、こういうふうに言ってるわけです。そして心を新たにして自分を変えてもらいなさい、主が変えてくださるから変えてもらいなさい。そして何が神の御心なのか、何を神様は喜んで一番良いと思っているのか、そのことを真摯に誠実に祈り求めなさい、聞きなさいということですね。聖書の御言葉に、礼拝の中で語られる言葉に、祈りの中で語ってくる言葉に、一つ一つきちんと耳を傾けてそれに応答していきなさいということであるわけですね。まあ、本当にたくさんあると思います。この世の中で良しとされていても神様の基準で言ったらそれは決していいことではないよということはたくさんあると思いますね。それは時代によって世の中の価値観ってどんどん変わっていきますから、1日前まで良かったことが急に悪くなったり、悪かったことが良くなったりとかするわけですよね。でもそうじゃない、私たちは何に基づいているのかといったら、それは神様の御心が何であるかに基づいているんだ、だからあなたは注意しなさい、こういうふうに語っているわけですね。これが第一のメッセージですね。まさに今生きている私たちに対しても同じことが語られているわけですね。いつの間にか流されていませんか、あるいは意識して流されていませんか。こういうこともよくありますけれども、うわー流されてるぞ俺っていうことはないでしょうかということですね。ぜひ自分自身に注意したいと思います。さあ続けて、先ほどの申命記4章の9節に戻りましょう。ただひたすら注意してあなた自身に十分気をつけ、目で見たことを忘れず生涯心から話すことないようにしなさい。目で見たことを忘れず生涯心から話さないようにしなさい。目で見たことを忘れないというのはどういうことでしょうか。目で見たというのはですね、また聞きとかあるいは知識とかではなくて、あなた自身が神様との関係の中で決心したこと、示されて、そして経験したこと、まあ、それにきちんと酔って立ちなさい、それを忘れないようにしなさいということですね。誰かが言ったことによるのではなくて、神様が、まあ、そのことを通してでも構わないですけどね、神様が私に成してくれたこと、神様が私に語ってくれたこと、神様と私との経験関係、そのいろいろな体験、そういうことを決して忘れないようにしなさいということですね。いつもお話していることですけれども、信仰というのは何か宗教を持つことじゃない、何々教を持つということではない、そうじゃなくて生きるということですよね。現実を神様と一緒に生きていくということですよね。何かどこかふわふわっとした何かを信じて、何かそれを持って、そして生活は生活で頑張るという話ではなくて、世界のすべてを作られて今も生きている神様と一緒に生きていくということですよね。それが信仰だということですね。教会で、礼拝の中で、あるいは聖餐式の中で、祈る中で、あるいは日々聖書を開く中で神様に語られたり、触れられたり、感じたり、あるいはああと思って決心をしたり、悔い改めたり、その一つ一つのこと、それを決して忘れないようにしなさい。誰かが言ったからとかそういうことじゃなくて、あなたが神様に触れられたことに決して忘れないようにしなさい、そういうことを言っているわけですね。私たちは、まあ、本当にそうかなと思うかもしれませんけれども、本当に神様に向き合っていくならば、静かに祈っていくときに、毎日短くても聖書を開いていくときに、あるいは礼拝に毎日曜日来るときに、あるいは礼拝の中で御言葉が語られるときに、礼拝の中で静まって祈っているときに、まあ、そういうときにあるときふっと神様に呼びかけられたり、ああ本当にそうだと感じさせられたり、あるいは悔い改めさせられたりするわけですよね。そういう一つ一つのことを決して忘れてはいけない、そういうことをここでは語っているわけですね。目で見たことを生涯忘れないで心から話すな、こういうふうに神様は語っているわけですね。神様はどこか遠くにいる方ではない、共にいる方ですね。今日の箇所の7節8節のところにもこういうふうに書いてあります。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。 私たちを作られ、今私たちが信じている神様は共にいる主ですよということですね。本当にあなたと共にいる方ですよ。どこか遠くの方で、天の向こうの方で、まあ、他のことをしていて、たまにチラッチラッて見てですね、あいつ悪いな、パーンってやったりとかですね、お前はいいな、よしよしってやったりとか、そういう方じゃない。今あなたと共におられる方ですよ、こう言ってるわけですよね。そしてまた私が今日あなたたちに授けるこの全ての律法のように正しい掟と法を持つ大いなる国民がどこにいるだろうか。神様はなんか遠くから謎めいたことを言う方じゃない。聖書を通して本当に語ってくる方、あなたに何かを伝えようとしている方なんだということですね。そのあなたのそばにいて語ってくれる方に耳を傾けなさい。そしてその経験を忘れないようにしなさい。生涯心からそれを話さないようにしなさいということですね。私も何度も立ち返りますね。自分の改心の時に、自分の二十歳を過ぎた、21だったか忘れちゃってるな21だったと思いますけどね、ちょうど誕生日の頃ですけれども、その頃の自分自身の改心の時ですよね。本当に自分の罪が示されて、ああ本当に私は神様のことをね、とてつもなくひどいことをしながら生きてきたんだって、そういうことが示された時のことを何度も何度も立ち返りますね。その度に胸が詰まる思いがしますね。そしてそれが自分にとってのスタート地点だと思いますね。また他にももうたくさんいろんな神様との経験があって、その一つ一つが私が立ち返るところであって、生涯心を離さないところでありますね。そこから忘れずに、生涯心から離すな、そういうふうに神様は語っているわけですね。生涯心から離すなという時に、そこには意志が必要です。また祈りが必要です。生涯心から離すなって言うっていうことは、そう思ってなかったら離れるってことですよね。簡単に私たちは注意しなきゃ流されていくし、ちゃんと意識しないとそこに戻れないっていうことですね。だから私たちは何度でも思い出して、そこに立ち返りなさいということを言っているわけですね。とにかくイエス様から心を離しちゃいけないよ、そのことを繰り返し言ってるんです。去年も同じことを言ってですね、毎年子ども祝福式の時は同じことを言ってしまいますけれども、私たちが本当に次の世代に残せる最高の財産があるとしたら、それはイエス様ご自身ですよ。イエス様ご自身の命であり、またその信仰ですよということをお話していると思いますね。そのことイエス様の関係ですよということをお話していると思います。いろんなものを私たちは残すことができますね。財産を残すことができるかもしれない、もちろんできないかもしれない、あるいは教育を残すことができるかもしれない、何かいろんな思い出だったり、いろんなものを残すことができるかもしれないけれども、全部がなくなって本当に人生の中で苦難があった時に、その子を支えるのは何ですか？それは神様ではないですか？そういうことを言っているわけですよね。私たちがいなくなったとしても、何を残せなかったとしても、主が共におられるということをその子は本当にはっきりと知っていたならば、そして命を受けるということを分かっていたならば、それで大丈夫ではないですか、ということを言いたいわけですね。私も自分の娘に何か残せるとしたらということを考えるならば、やっぱり何がなくなってもね、イエス様のことというふうに私も思いますね。皆さんもそういうふうに思うんではないかなというふうに思います。去年も同じことを言いましたけれども、私たちはですね、人生の中で苦難があるということは知ってるわけですよね。もうそれはどうしたって絶対あるわけですね。そして、ずっと次世代の人たちと一緒にいられるわけではない。必ず別れて、そして私たちは私たちで天の民と合流する日が来るわけですね。その時に一番最大に何を残したらいいですか、そのことを私たちは考えていかなければいけないということを思うわけですね。だからこうしてモーセは最後の命をかけて語るわけですね。ただひたすら注意して、あなた自身に十分気をつけて、目で見たことを忘れず、生涯心から話すな。なんか本当に心に迫ると思いませんか。まず私を、心を話すな。そして子たちを、次世代を、心を話すな。こういうふうにモーセは語るわけですね。まさに今私たちに語られている、そういうメッセージであるというふうに思います。さあ、そして最後にもう一言ありますね。子や孫たちにも語り伝えなさい。生涯心から話すことなく、子や孫たちにも語り伝えなさい、こういうふうに言っています。で、注意していただきたいのはですね、これは主の命令である、命じておられることであるということです。するといいよっていうアドバイスじゃないということですね。するとね、ベターですということじゃなくて、マストだということですね。それしなければならないということであるということですね。自分が気をつけて歩いていることや、目で見た主のことや、あるいはこの聖書の教えている一つ一つのことを いつでもそれを託していきなさい、残していきなさい、伝えていきなさい、受け継いでいきなさいということがここで語られているわけですね。で、信仰はですね、もちろん私たち一人一人と神様との関係のことであるわけですね。また次世代にとっても同じですよ。その次世代の子が、あるいは孫が、その先が、あるいは教会にいる次の世代の人たちがそれを受け取ってくれるかどうかというのはまた別の話ですけれども、私たちはそれを残すことが命じられているということですね。きちんとそれを引き継いでいくということ、残していく、伝えていくということ、語り伝えなさいということ、これが含まれているということですね。私たちの信仰にそれは余さず約束として残されているんだということを言っているわけですね。私はですね、今日の箇所のところでなかなか衝撃的だなと思う一言を見たんですけれども、次の10節のところですね、10節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。申命記の4章のところで、4章の10節いきます。せーの。あなたがホレブであなたの神主の御前に立った日、主は私に言われた。民を私のもとに集めなさい。私の言葉を彼らに聞かせ、彼らが地上に生きる限り私を恐れることを学び、またそれを子らに教えることができるようにしよう。はい、何が衝撃的だったかと言いますと、一番最後なんですね。またそれを子らに教えることができるようにしようと言ってるんです。さっきの言葉も子や孫たちにも語り伝えなさいというふうに言ってるわけですね。これはですね、結構ものすごいこと言ってるんですよ。何かと言いますと、その次世代に教える中にその次の世代まで伝えるということを教えなさいということを言ってるわけですね。どうでしょうか。これはですね、なかなか圧倒される言葉だと私は思いますね。私たちはもう自分で精一杯ですよってよく言いますね。もう私のことで精一杯ですって言いますけれども、そうじゃない。あなたはもうイエス様によって全て守られて、全て与えられると約束されているんだから、あなたのことは本当に大丈夫なんだ。もう絶対全部あなたのことは神様が責任を持つと約束したでしょ。だからあなたは次の世代にそれを残さなきゃいけない、そういうふうに言われているだけじゃなくて、その次の世代に残す中にその次の世代に伝えなさいということまで残しなさいと言っているということですね。私はこれを見てですね、軽く戦慄を覚えましたね。そこまで言うかと思ってですね、なかなかのもんだなというふうに思いました。しかしですね、ここで語っていることはそれだということですね。次の世代にまでそれが行くように、あなたはそれを残しなさいというふうに言うわけですね。それは、私たち一人一人のことでもあるし、また教会としての使命でもあると思いますね。今日の最後の14節のところで、主はその時、あなたたちが渡って行って得ようとしている土地で行うべき掟と法をあなたたちに教えるように私に命じられた、とこういうふうに言っています。それはですね、一人一人であると同時に私たちということでもあるわけですよね。私たちは力を尽くして、一人一人も力を尽くすけれども、私たちタッグとしても教会としても力を尽くして、そしてそれを残していくのだ、次の世代に託していくのだということをここに言われているわけですね。それは教会としてということにもちろんなると思いますし、また私たち一人一人としてということでもあると思いますね。次の世代に、またその次の世代にこれがちゃんと残されていくように、命が残されていくように、そして本当に全部がない時でも支えてくれるものが残っていくように、私たちは本当にそれに力を尽くしていかなければいけないんだよということをここで言っているわけですね。私たちが伝えていくこと、伝道していくということももちろんそうですし、またそれを教えていくという、教えていくというともあれなんですけどね、なんていうんですかね、育てていくといったですかね、信仰を育んでいくということであったりもそうですけれども、それを私たち一人一人も真剣に心に留める必要があるし、また教会としてもそれを本当に心に留めていく必要があると思いますね。今日子ども祝福式がありましたけれども、本当にそれは教会にとっての大きな恵みであって宝であるというふうに私たちは思いますね。またそれぞれが皆さんの次の世代のことを考えると思いますけれども、その時に本当に私たちは真摯にそのことに向き合っていきたいというふうに思います。さあ、今日語られたことたくさんありましたけれども、一つ一つ思い巡らしながら、ぜひ祈る時を最後に持っていただきたいというふうに思います。ただひたすら注意して、 あなた自身に十分気をつけなさい。私たちはですね、まず自分に注意しなきゃいけないわけですよね。スタート地点はそこだと思いますね。自分のことを注意してなかったら、そもそも自分がふらーってどっか行っちゃいますから、もうその先の話もないんですけれども、自分に注意しなさい。そして目で見たことを忘れず、まだ見てない人はぜひ見ていただきたいと思いますね。目で見たことを忘れず、そして生涯心から離さないようにしなさい。そしてそれを子や孫にも語り伝えなさい。これ別に神様が得するからじゃないですよ。神様は別にそれによって得したり得しなかったりじゃないですよね。私たちが与えられている最大のものを、最高のものを残していきなさいということを語っているわけですね。ぜひ思い巡らして、それぞれ自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。また、他にも何でも結構です。今、神様から語られていることとか、思わされていることとか、あるいは何かこう示されていることがありましたら、自由にしばらく総額に合わせて祈る時を持っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。なります。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが与えてくださるその大きな愛と許しと命をありがとうございます。その十字架によって与えてくださった永遠の命の約束を心から感謝いたします。神様、どうぞ私たちがこのいただいた命の約束を、またあなたが常に共にいてくださるということ、本当に私たちを尊いと言ってくださって愛してくださっているということ、これらのすべての、またそれ以上の大きな大きな神様の恵みを感謝いたします。そしてそれを残していくことができますように、主よ、私たちを憐れみ導いてください。同時に私たちの弱さを覚えます。本当に簡単に流されてしまう弱さがありますし、とてもとても自分のことですらおぼつかないものであります。しかし主よ、憐れんでください。あなたがそのように命じられるということは、あなたがそのようにしてくださるということだと私たちは信じます。どうぞ私たちの力の足りないところ、足りないことがたくさんありすぎてとても追い切れないほどですけれども、主はあなたがそれらすべてを補って、またあなたご自身が御手を持ってそれを成し遂げてくださるようにお願いいたします。私たちの愛する次世代の子どもたち、その子どもたち、またその未来のその先にいる人たち、主はどうぞその一人一人があなたを知り、あなたの愛を受け取り、愛されているということを本当に心に深く知り、またその命を受け取っていくことができますように、主を憐れんでください。またどうぞ私たちをも憐れんでくださって、使わし用いてくださるようにお願いいたします。主をどうぞこの教会を祝福してください。私たち一人一人を祝福してください。また子どもたち、その未来の子どもたちを祝福してください。どうぞあなたのうちに捉えてくださるようにお願いいたします。あなたの御手に委ねます。皆さんの心の祈りに合わせ感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。